の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。
今日のゲストはですね、富良野からなんですけれども、いつもこの番組は十勝に在住の方だったりとか十勝にゆかりのある方に来ていただいてるんですけれども、今日は特別企画ということで富良野に住んでいる富良野っ子という農業女性のグループがあるんですけれども、そのグループから元谷茂子さんと安丸千佳さんに出ていただきました。なぜこの富良野っ子さんをお呼びしたかっていうのも、このジャガと一緒のコミュニティ FM が富良野にもあるんですけれども、ラジオフラノという局でですね、フラノっ子野菜日和というラジオ番組を持っているグループなんですよ。そしてその番組がですね、2018年から放送されているので、私の大先輩ですね、私の先輩パーソナリティにもなるので、ぜひお話聞いてみたいなと思って声をかけたところ、心よく受けていただいて今日に至りました。そのメンバーは5人なんですけれども、5人それぞれ作ってる野菜が違うっていうことだったりとか、まあとにかくね、びっくりするほど野菜が好きなんですよ。野菜愛の話だったりだとか、あとそのグループ内でのどんな活動をしてるだとか、なんかそういった話をいろいろ聞かせてもらったので、ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク、トカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
富良野から農業女性グループの富良野っ子の皆さんに出ていただきます。富良野地域の女性後継者5人からなる富良野っ子の皆さんは、地元のコミュニティ FM ラジオ富良野で農業のことを発信しています。2018年からスタートしたということなので、私の先輩パーソナリティとなりますね。本日はですね、このラジオ番組のことだったりだとか、あとメンバーの方々の農園のお話など、農業といっても十勝とはまた違った形態でもあると思うので、そのあたりもいろいろお話聞いていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか皆さん楽しそうですね。リーダーとかね、そういう役割決まってるんですか、皆さんの中で。
いや、ない。なくしまして、代表とかをなくして、うん、もうみんな同じ立ち位置みた
いな。なんかやっぱりそういうグループを長く続けていく上で、いろいろあったってことなんですね。
まあ、いろいろありました。いろいろありました。ありましたね。まあ
ね、今笑って話せるっていうか、笑っていられるっていうことは、なんか。
超
えた話ですよね、きっと。
もう笑い話ですよ。
笑い、そうそうね、
やっぱり何あり笑いながらっていう感じかな。
それでもやっぱりグループとしてみんなでこういう風にこういう場所があった方がいいってなったから、今こうやって5人で活動されてるってことですね。
そうですね、私はもう元谷さんの愚痴なしにはちょっとラジオいけないかなって思ってます。
この今日の愚痴も聞いてやるぞっていう気持ちで、う
ん、聞きに行ってる。うん、聞いてるもん。
聞いてもらいに行ってる。
なんかいいですよね、そこがまた発散の場所でもあり。
そうですね。
ちなみにそのなんか富良野子はこれからこんなことはちょっと挑戦してみたいよってこととかあったりするんですか。
落ち着き始めたかなっていう気はしている、うんうん、なんかこう食育とか遠くにちょっとイベント行ってみたりとか、なんかそういうことをこういろいろやってみて、ちょっとずつこう減らし、これちょっとあれだね、やめてみようかみたいので、こうそぎ落としていった結果、今みたいなので、ちょっと地に足がついたかなっていう気持ちではいます、
それが長く続く秘訣というか、こうラジオ続けてるし、そういうのも大事というか、そういう時期もあっていいというか、なんかそういうのもあるのかなと思って、それこそ、ね、これからお子さん生まれるよっていう方もいたりとか、みんなそれぞれの生活があるから、やっぱりその関わり方ってね、温度差もどんどん出てきてしまうし、でもやっぱりここが居心地のいい場所ってみんなが思っているから、なんかそういう意味ではそれはそれでいいことなのかなっていう、ですよね。あ、そうだ、私今思い出したんですけど、私北海道のなんか農業に関わる女性を集めた桜会っていうのをもう10年ぐらい前にから始めてたんですけど、その会を続けるにあたって私もすごい迷いがいっぱいあって、
なんてい
うの、その当時結構いろんな場所でその農業女子とかっていう言葉がすごい流行りだしてたというか、いろんなところで聞いて、だからなんかこうグループができると進歩しなきゃいけないっていうか、成長しなきゃいけないと
か、わかる、
しなきゃいけないってことに対してめちゃめちゃプレッシャーを感じてた。でもそんな時に、私それでその時に私ちかちゃんに会ってるんですよね、安丸さんに会って、それこそなんかね、北海道札幌でやったなんか女性のセミナーみたいな、北人ネットってやつに、なんか私は住倉まどかさんに会いに来ましたってこの人言ったんですよ。
言った
北海道ある人ってなんかこう100人ぐらいいる中で、はいって手を挙げて、初めましてだったのに、今日は住倉さんに会いに来ました私とかって言って、え、何怖いと思って。それで、まあ、それきっかけでなんかこういろいろお話しするようになったんですけど、その時にいろいろ話しする中で、私も桜会どうしようかなって思ってるんだよねみたいな話をしたら、桜会はもういいじゃないですか、なんかこうみんなが誰でも参加できる交流会っていう、もうちゃんとしたものがあるじゃないですか、そのまま行けばいいじゃないですかみたいな感じを言ってくれて、それでだいぶ私はこう肩の荷が下りたというか、もっともっとこう発展していかなきゃいけないっていうプレッシャーから、あ、そうじゃなくて本当にみんなが来れる場所にすればいいんだって思うようになって、すごく気が楽になったんですよね。
へ
ー、ラスマルチカはすげーって思いました。
いや、私その時多分めちゃくちゃとんがってた時期だと思う。恥ずかしいわ。でもまどかさんに会いたかったのは本当なんです。なんかもう本当太陽みたいな人だから、
いや
この人を浴びに行きたいみたいな感じ。言ってるんですか、なんですか。
リスペクトがすごい。
そうその時自分もその頑張んなくっちゃみたいな、その勝手にこうプレッシャーを感じてて、でもうあらゆる人と人脈を作ってどうにかこうにか頑張っていかなきゃみたいな思い込みをしてて、まどかさんってなんかそこにこう固執しないというか、本当太陽みたいな、来なさいみんなみたいな、なんかこう本当大船
わかる
みたいな、なんかもう人だったから、珍しいタイプの人だなってこう自分の中ではあって、会いたいなと思って。
ありがたかったです、びっくりしましたけど、
本当なんか恐怖を感じさせてて、本当この場を借りて謝罪したい。
びっくりしたっていうか、喋ったことないのにこういうこと言う人って初めてだったから。
でもまだ会いに行ったのは本当です。
ありがたいって思ったけど、その中でみんな座って話聞いてる中で、はいみたいな、今日は住倉さんに会いに来ましたみたいな人で、あーなんかすごい人だなと思って。
若さですねきっと。
いやでもやっぱりその時期なんかあるじゃない、やっぱ私も私でなんかそういう時期っていうか、その尖ってたっていうのはなんか私もそういう時期はきっとあると思ってて、もうね、自分のいいじゃないやりたいことをやってるんだからっていうふうに、本当になんか自分として本当に地に足ついたっていうような感じなのかな、なんかこう自分のスタイルというか、そういうのをこうやっとでき始めてるなっていうところはすごくあるので、いろんなこういう時期ってあるんだねみたいな感じ
で。いやー懐かしい。いや本当に。
いやでもね、だって安丸さん発信で始まったね、腹ペコとかあったじゃないですか。
あれもう本当私のこのなんていうんですか、とんがりの結晶みたいな。
いや今もね続いてる回ですから、そういう、ね、
いろんな人に迷惑をかけたなって。
いや迷惑じゃないし、なんかそういう誰かが動き始めないと何も始まらないし、やっぱりそのね、やっぱそういうことが始まって今でも続いてるってことはやっぱすごいことだと思いますよ。この腹ペコって、ね、北海道の農業後継者 の女性の会なんですよね。
はい、
そうですね、後継者も、はい、
でね、十勝の子も結構入ってる子もいますので、うんうん、
そう、おかげさまで、
なんかすごい元気いい人たちが多いなって思って見てます。
元気がいい、うん、ほんとみんな元気
そうだ、やっぱそういう会でもやっぱね、交流があってとか、そこの情報交換したりだとか、そういう機会があるのもすごくいいことですしね、
うんうん、
だからいつかね、ヒロンに朝日美里ちゃんに出てもらおうと思ってるんだけど、いつか、
うんうんうん、
私は1年に1回絶対ヒロンの人を出すって決めてるんですよ
あの、せっかく
でやらせてもらってるから、そういうところでちょっとずつ疲労を押していこうと思ってて、で1年に1回はその地元の人を紹介しようと思ってるんですよ。その朝日さんが出てほしいな、勝手にね、まだ本人に言ってないけど勝手に思ってて、でその出てもらった時にちょっとそういう話もしたいなと思ってるんですけど。
いいですね、美里ちゃん好き好き
そう、すごい頑張ってるんですよ。
いや本当に、
だからそういう風にね、こう頑張ってる女性をの話を聞くとやっぱ元気ももらうし、
うんうん、
それこそ本当すごい注目されてるわけじゃないけど、すごい人ってたくさんいるじゃないですか、
うんうんうん、
それがこの十勝を支えてるんだよってことを知ってほしいと思ってるんですよ。
素晴らしい、
熱い、
なんかそれって、うん、いや熱いですよね、熱苦しいんですけど
そんなことないです
いやいや、自分が自分の話をすると本当嫌味に聞こえる人とか自慢話に聞こえちゃうけど、自分を通じて話をすることでなんかこの人にも本当自信を持ってもらいたいっていうふうに思うし、それでなんかこの地域がどうにかならないかなっていつも思ってます。はい、すいません、なんかまた喋りすぎて、
いや全然、
トカチウーマンフロンティア、
これはね、そのトカチの番組なので、一応なんかこうトカチといえばで、ね、皆さんイメージつくものとか、なんか思い出があるものとかあったりしたら教えてほしいなと思います。
トカチはやっぱり平らな畑と黒い土、羨ましいなって思います。
安丸さんあれですもんね、農業大学校卒業なんですもんね。
はい、そうなんです。
あ、本別町に何年いたんでしたっけ。
あ、2年ですね。
2年ね、
懐かしいですね。
なんか1個ぐらいエピソードないですか
でも農大でその出会った、さっきの赤の楽の子なんですけど、とはもう多分生涯友達かなって思ってる方もいるかもしれないですけど、思ってるので、そういうこと出会えたっていうのは大学行ってよかったなって思ってます。あと、もっとちゃんと勉強しとけばよかったなってすごい帰ってきてから思いました。
でやっぱり、ね、学生時代ってそんな感じですよね。
そうなんですよね。
しかも安松さん結構ね、多彩でね、あの牛乳飲みて T シャツの字を書いてくれた人とかね、ですもんね。
あれは私が依頼を受けて書いたんですけど、うちの父が遊びで書いた字が採用されまして、あれ父の字なんですね。私のやつ採用してくれなかった。
今そこにあるから持ってきていい。え、お父さんの字なんだわこれ。
そうなんですよ、遊びで書いたね字が採用され。ミルク缶いつできたんですか。雫ないバージョンしか持ってないです。それぞれ
一般でここにアカンがついてる。
やば、道の駅でめちゃくちゃ売れてるって聞いたんですけど。
あ、これじゃない、その。
なるほど、
ちょっとね高くなったのよ T シャツ。
あ、そうなんですね。
1円くらいになったんじゃないかな。
へえ、それ父の字です。
そうなんだあ、この T シャツを作ってくれた人がこれもデザインしてる。
あ、へえ。
マドリン T シャツなんですけど、
かわいい。
今なんかそうやってこうちょっと流行ってて、自分たちのロゴを作るとか、これもマドリンのロゴです。これうちの看板の。
かわいい、なんか遊び心ありますよね。
うん、
ね、おしゃれだし、
うん、
楽しみの一つですね、なんか私の中で。
へえ。
そういうのなんか牛屋さん同士で結構共有するじゃないですか。牛のグッズしかり、こういうロゴできたとか、なんかそれがすごい羨ましいなと思います。
やってよ。
だって今のね、この私と元谷さんですらこの温度差があるっていうのを今感じたでしょ。この熱量をね。あ、何それ。
何ですかそれ。
何それ。欲しい。
これあれで私ももらったからあげない。
ああ
。なんか市販品プレゼントにもらっちゃった。
めっちゃ可愛いそれ。
あとこれ何ですか。タオルです。
あ
ー、かわいい、
ね、燃えるよ。
玉ねぎおしゃれですね、玉ねぎのタオル。
そうなん、色といい、いい感じ。
あー、 裏も可愛い。
そうなん
いいですね。やっぱそういうのをもらうとちょっとテンション上がる感じですか？
上がります。
上がります。
間違いない。
使えない。
あ、わかる。
わかる。
たまに出してニヤニヤするぐらい。
わかる。私額に入れて飾ろうと思ってますもん。手ぬぐいとか。
買えないんですよね。もったいなくて。
ね、なんかあれですね。そういう種の業者さんとか、そういう肥料の方とか、なんかそういう人たちがそういうグッズで作ってくれてもいいですよね。
たまにあるんですけど、その、自分の好みの、その可愛さがないとか。
ちょっとおしゃれ感ないかもしれないですね。
そうそうそうそう。
うん。とかあるかな。え、元谷さんなんか十勝といえばみたいなものあります？
うち親戚が中札内にいて、農家じゃないですけど、よくね、中札内製品を送ってくれるんですよね。
黒豆枝豆美味しくないですか？
美味しいです。枝豆商品のラインナップがすごくて、枝豆餃子に、枝豆、これだから私はアドリブが効かなくてダメだっていうの
ない
ですか？
そんなことない。
すごいの、本当はもっといっぱい、今出てこないけど。
そうですね、なんか種類はいっぱいあると思います。
あるんですよ。で、それがもうめちゃくちゃ抜群に美味しいっていう。で、富良野も玉ねぎの産地だから、そういう風にいろいろ玉ねぎ製品できればいいのになって思うのに、なんかちょっとそう、玉ねぎ製品は北見にやられてるっていう感じで、増えていかないんですよね。
なるほど。
あとはですね、
大変ですよね。
いや、でもでかいんですよ。北見はなんか何やるにも規模がでかくて、玉ねぎの産地同士としてはちょっとライバル意識があるんですよね。
あ、確かに富良野って玉ねぎってあんまり聞かないんですかね。
何でもできちゃうがゆえの欠点というか、
うん、あ、そっか、作物、
うん、
まあ、面積的にも北見の広い土地で何十町もやってる方と比べたら本当にこっちは面積が少ないからあれですけど、
うんうん、でもその分やっぱりね、機械よりは手でやる作業の方が多いってことですよね、きっと。
やるのはもう手では追いつかない面積だから、やっぱ機械ではやるんですよね。
うん。
で、そこへ、そう、十勝でも最近玉ねぎ作る人が増えてきてるって聞いてて、すっごい脅威なんですよね。
大問題。
ほんと。
最近、本別の農家さんからいただきましたね、玉ねぎ。
で、十勝ってあの日が長い、あの、うんうん、なんて言うんでしょう、雪が遅いし春も早いから畑を使える時期が長いって言うんですか、うん、だからこっちで育苗しなきゃなんないのが直販でいけるって言って、
へ
ー、玉ねぎ直販でバンバン負けたらもう、あら、富良野これからどうなってっちゃうんだろうなみたいな、
ちょっと心
配
な、
だから
なんですね。でも直販ってよく聞きます。ビートとかの直販も多いし、
うんうん、
結構聞きますよね。そういう結構直にやってる人多いって、
うん、もう面積大きくなってくるから、そういうやり方にどんどん多分なっていくんでしょうね。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。この番組のブログもありますので、 FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。
感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールでjaga@jaga.fm、jaga@jaga.fm になってます。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。
トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンこと住倉まどかがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA 帯広川西の紹介です。川西地域がある南は大規模畑作地帯が続き、広大な田園地帯を形成しています。川西地域の東を流れる薩内川は清流日本一に何度も選ばれています。 JA 帯広川西の特産品は十勝川西長芋です。昼と夜の寒暖差がきめ細かく真っ白な肉質と粘りのある長芋を育ててくれます。 十勝川西長芋は現在十勝管内の10の JA で生産。春に植え付け秋に収穫する秋掘りと、長芋を土の中で越冬させ翌年の春に収穫する春掘りがあり、それらを通年で全国各地に出荷しています。長芋は消化吸収に優れ、滋養強壮や夏バテ予防など機能的健康食品としても知られています。北海道十勝の肥沃な大地で育ったきめ細かく真っ白な肉質と粘りのある十勝川西長芋、ぜひご賞味ください。また十勝川西長芋は贈答品としても大変喜ばれます。ぜひ今年1年お世話になった方へ送ってみてはいかがでしょう。ネット販売もしておりますので、詳しくは JA 帯広川西のホームページをご覧ください。その他 JA 帯広川西では、じゃがいも、豆、グリーンアスパラ、長ネギ、玉ねぎ、ゆり根、養豚、馬、牛乳、肉牛と自信を持っておすすめする農畜産物があります。取り扱うすべての農産物は生産者が記録する生産履歴書により間違いのない栽培体系であることをチェックしています。安全で美味しい JA 帯広川西の農畜産物をぜひご賞味ください。以上、 JA 帯広川西の紹介でした。
日展配合飼料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 疲労からのお知らせです。疲労町では新規就農希望者を募集しています。現在、広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号 015585-2121 までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。 人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合資料
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 披露北海道酪農のサポーター、日展配合資料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。